マタイ一章からお読みしますが、約束って言葉があります。約束という漢字は糸を引き締めた目印をつけて木を束ねて縛るっていう意味が込められている。約束には互いを束縛するという取り決めを忘れないようにするという意味があると言われます。これはヘブル語の契約の場合も同じです。当時契約の儀式には呪いの警告と祝福の約束が付随していました。人は基本的に束縛を嫌います。でも結婚はある意味で束縛し合う関係でもある。事実、子供が生まれれば子供に束縛され、それから逃げようとすると家庭が壊れ子供が傷つく。どんなに困難でも互いの約束を守り通そうとするときにそこに祝福が生まれる。つまり契約に伴う祝福と呪いは身近な関係でも確認できるということです。神様は約束の民イスラエルと契約を結んだ。でも彼らは神を裏切り呪いが実現した。その呪いの束縛から救い出すためにイエス様は現れた。イエス様を救い主と信じる人はその呪いをイエス様に引き受けていただき、反対にイエス様の祝福を自分のものとすることができる。イエス様は新しい契約を十字架の犠牲によって保証してくださった。今日は一番最初、イザヤ書11章を読みました。イザヤ書11章、エッサイのネカブからっていうのは、ダビデのお父さんエッサイ、ね。そこから救い主が誕生するって。で、その救い主が実現する世界が、狼が子羊と共に住み、ライオンと小さな子供が遊び、血のみ子がコブラの穴の上で戯れるということを書いてある。なんか今の皆さんにはピンとこないかもしれませんが、これは3000年前の人々にとっていわゆる平和、ね、シャロームの象徴的な表現だった。神の御子はその約束を成就するために人となったんだ。マタイの福音書の一章一節は原文ではですね、こんなふうにも訳すことができる。Book of Genesis of Jesus Christ なんです。一番最初に出てくることは系図なんですが、系図っていうのは、旧約聖書の一番最初、創世記ね。Book of Genesis。 それと同じように一章一節は Book of Genesis っていう言葉から始まる。どういうことかというと、キリストにあって新しい創造、新しい世界が誕生するってことなんです。そこね、キリストにあって新しい創造が始まる。で、ダビデの息子のって書いてある。これ多くの人にとってピンとこないかもしれないけども、イエス様はあくまでもダビデの子なんです。ダビデっていうのは3000年前のイスラエルの偉大な王、現在もイスラエルの国旗にはダビデの星が、ね、飾られていますね。とにかくダビデはイスラエルにとって誰よりも大切な人。そして当時の人々にとっての救いっていうのは、ダビデの支配が再び現れるっていうことなんです。そして、キリストっていう言葉は、まあ、ギリシャ語ですけども、ヘブル語にするとメシアなんです。メシアっていうのは王なんです。だから、 キリストは王として現れたって、これを本当に分かっていくかなってね。イエス様は王なんです。新しい王。そしてこの新しい王はですね、アブラハムの息子でもある。皆さん、私たちにとっての信仰の父がアブラハムですね。イスラム教でもそうなんだ。とにかくアブラハムから全てが始まる。で、その上でですね、ヨセフに至る系図が出てくるんだけど、ご存じの通り、ヨセフさんは肉の上ではイエスの父親ではない。契約によってイエスの父となった。だからこれ養子縁組のようなもんね。だからここに書いてあるのはですね、肉の上での親子関係ではない。だからこの系図にはね、誰々が誰々を産んだって書いてあるけども、産んだっていうのはどっちかというと不適切な部分があるね。だから英語ではですね、最近の訳ではエブラハム was the father of Isaac、 Isaac the father of Jacob となってて、父となるっていう表現が使われるようになっています。で、それぞれ14代っていうふうにここに出てくるのは、実はダビデでのアルファベット、ヘブル語のアルファベットダビデはですね、数字にするとですね、4番目のデレックですね、ワウが6番目、または4番目のデレックということで464、これを合わせると14になる。だからそれに合わせて14代っていうふうにやってると言われます。アブラハムは信仰の父、彼がやった何よりも奇想天外なこと、私に理解しがたいことは、神様から一人子イサクを全焼の生贄と捧げようと言われて、やる寸前まで行っちゃった。をどう考えたってこれはわけのわかんない命令。でもわけがわかんないってことに意味があるんです、ね。それは何かというと、人間のあらゆる論理を超えて、ね、どう考えたって悪いことなんだけど、でも神が命じることだからって言ってそれを実行しようとした。一番最初の罪は何かっていうと、アダムがね、食べるなって言われたんだけど、いやこれは食べていいんだよってこう自分で解釈したんです。自分で解釈することがいわゆる堕落なんです。それに対してアブラハムがね、自分の解釈なくて神の命令の通りしたっていうことが信仰の父なんです。で、そのアブラハムの応答に対してですね、神様の何とおっしゃったかと、あなたの後の子孫の神となると言って、アブラハムの子孫が、ね、全部神の民として守られるってことを言った。で、その割にはアブラハムの息子イサク、ヤコブっていうのはどうしようもないところがあって、特にヤコブさんなんかね、12人の息子を持ったんだけど、ね、上の10人はですね、そっちのけで11番目のヨセフまでだけ偏愛するもんだから、上の10人のお兄ちゃんたちは頭に来てですね、ヨセフを奴隷に売るってことになっちゃった。でもね、それを通してヤコブ一族がエジプトで増え広がるっていう計画ができたんです。そのプロセスの中で、誰よりも大きな働きをしたのが第4男のユダなんですね。だからここに出てくるのはユダ。皆さん、ユダっていうとイエスを裏切ったユダとかいう感じがするけども、ユダってのは名門中の名門なの。これほど立派な名前はないんです、ね。ユダ族からダビデが生まれるってことになったのね。ところがここでスキャンダルが出てくる。それは3節、ユダがタマルによってペレツとゼラフを産んだって。タマルって誰？これは息子の嫁だったんだよね。なんで息子の嫁からユダの後継ぎが生まれたかっていうと、タマルが一番最初に嫁いだ息子はですね、どういうわけか死んじゃった。エリが死んじゃった。その後ですね、オナンに嫁がせた。 オナンっていうと今も言われるオナニーの語源ですな。でとにかくオナンも神によって裁かれて死んでしまった。ユダは慌てるわけです。自分の息子が立て続けにタマルと結婚したせいで、ね、死んじゃったってんで、タマルを誰にも届かせることができないと思う。でそれに対してタマルはどうしたかというと、遊女の姿をして、ね、この義理の父を欺いて、遊女の姿をして、ね、ユダとの関係から息子を作ったってことですね。でもね、旧約からするとさ、息子の嫁と、ね、関係を持つっていうのは、これは石打ちの刑に相当する悪いことなんだよ。でも神様はタマルの信仰を見て、タマルから新しい家系を作ったってこと。その後ですね、ヘツロン、アラム、アミナダブ、ナフション、サルマっていう名前が出てくるんだけど、これさっき言ったようにね、系図っていうのは本当に省きがあるんですよ。ここにはですね、400年のエジプトの生活の中でアラムとアミナダブの中しか描かれていない。それはありえないんですね。まあ、とにかくたまにねこういう話があるんだけどね、系図をずっと足し算してってですね、だから地球の年齢は6000年だとかいう、ちょっとこれはかなり無理があるね。とにかく系図を足し算しても系図は本当に省かれていますから当てにならないんですね。まあ、とにかくそういう中でサルマがラハブによってボアズを見て5節、これも旧約のどこにも記録がないんですね。マタイに神様が特別に示してくださった事実かなと思いますが、皆さん、ラハブっていうのは誰でしょうか。ね、ヨシュアが、ね、エリコを攻撃する際にスパイを使わした、そのスパイをかくまったのがエリコの友女ラハブだった。でそのね、サルマがラハブによってボアズを生んだっていうのは、とにかく神様がこのエリコの遊女の信仰を喜んでくださって、ね、エリコの遊女ラハブからボアズを、ね、産ませたって話になってる。ここにもちょっとギャップがあると思うんですけども、ここでボアズがルツによってオベデを産みって書いてある。こう説。ルツっていうのは、今私たちが考えるとね、信仰深い素晴らしい人って感じがするけど、当時のイスラエルにとってルツっていうのはスキャンダルなんですよ。なぜなら、モアブの女。モアブ人っていうのは、ね、旧約聖書のある箇所によるとですね、10代の子孫でさえ、イスラエルの仲間に入ることができないって、こうね、とにかく、イスラエルの旅から隔絶されているのが、モアブ人なんです。そのモアブ、呪われた民モアブがね、オベデ、エッサイ、エッサイっていうのはダビデのお父さん、ダビデのね、曽祖母がモアブ人だったっていうのは、当時の人にとってはこれはスキャンダルなんです。しかもルツがボアズに嫁いだとき、町の人々はこう言った。主がこの娘を通してあなたに授ける子孫によってタマルがユダに産んだペレツの家のようにあなたの家がなりますようにと言ってね。とにかくタマルがユダに産んだペレツと、ね、タマルは素晴らしい女性になってんだ。でそれに習ってルツも素晴らしい女性となるって話なんです。だからここに出てくるタマル、ラハブ、ルツってね、全部当時の感覚からしたらもうごめんなさいダメね、もう枠から外れた人なんです。この枠から外れた人の名前が3人出てくる。そこからね、ダビデの系図が出るんだけど、なおスキャンダルがある。それは何かっていうと、ダビデが、ね、6節の後半、ウリアの妻によってソロモンを産んだと。ウリアの妻って何でわざわざ書いてあるの？ウリアっていうのは 外国人だけど、とても忠実なダビデの家来だったんだ。だからダビデは、ね、みんなを戦争に行かせてですね、自分はのうのうと昼寝して、昼中から目を覚ましたらですね、なんか向こうに綺麗な女の人がいるなって言って、で王様だからすぐに召し寄せてですね、それと関係を持った。そこから子供が生まれるって話になってる。ソロモンは、ね、この会員の関係ではなくて、ソロモンはその後に、ね、バテシェバが正式に妻となった後に生まれた子なんですが、どちらにしてもこのね、ダビデがウリアの妻によってソロモンを産んだっていうのも、これどうしようもないスキャンダルですよ。だから書いてあることはね、人間的に考えると全て呪いなんです。呪いの家系が祝福に変わったっていうことがここに書いてあることなんですね。そして12節、ごめんなさい、エコンヤ、12節ではですね、バビロン捕囚の後、エコンヤがシャルティエロ海とか書いてあるんですが、まあ、とにかくここに14代というですね、歴史が書いてある。エコンヤというのは2回出てくるというふうに考えないとちょっと計算ができないんですけれども、そういう中で12節、シャルティエルがゼルバベルを見て、ゼルバベルというのはバビロン捕囚後の、ね、イスラエルの回復期にですね、神様がペルシャの王キュロスを用いて、キュロスを動かして、ね、ゼルバベルによってエルサレム神殿を再建させたっていう立派な王様ですね。ところがこの後ゼルバベルのこの中にアビウデっていう名前が出てきますが、これは聖書のどこにも出てこない、福音書以外に。でこのアビウデからですね、ヨセフに至る12人の名前っていうのはこの福音書にしか出てこないんです。その期間は約500年間ですよ。500年間 12人っていうことはありえないですね。当時としては。大体当時は1代20年と考える。まあ、とにかく、そこにですね、時代のギャップがあるっていうことが明らかになります。その上で16節で、ヤコブがマリアの夫、ヨセフを産んだ。ヤコブがヨセフを産んだってのは、面白いと思いません？ね。さて、アブラハム、イサク、ヤコブ。そして、ヨセフとなるでしょ？だから、ね、イスラエルの再創造っていう。ね、ヤコブがヨセフを産んだ。で、今度もね、再創造において、ヤコブがヨセフを産んだ。ね、ヨセフは、マリアの、ね、言い名付け、夫であったってことなんです。だから、ここでね、ヨセフがダビデの家系でね。で、マリアからイエスが生まれたんだけど、契約上の父親はヨセフである。で、ヨセフはダビデ王家の流れなんだ。っていうことが何よりも大切なんです。で、そういう中でですね、ここのところでですね、すいません、ちょっと、あれ、なんだ、ちょっと今、そう、大変な、飛ばしてしまった。はい、すいません。6節から11節のところでね、バビロン捕囚の頃、ヨシアがエコンヤとその兄弟たちを産んだって書いてあるんですが、6節で、ね、ソロモンからエコンヤに至る、流れっていうのは、ここに20人の王様がいたんです。こう20人の王様の話を全部すると楽しいんですが、ね、今日は時間の関係で一人だけ言います。ヨシャファテっていうですね、立派な王様がいた。誰の目から見ても、ヨシャファテっていうのはすごく有能な王様だった。 でもヨシャファテがとんでもないことをした。何をした？ヨシャファテは北王国の悪王、悪い王の代名詞アーブと同盟を結んだんです。でアーブの娘をですね、自分の息子の、嫁にしたんです。それによって何が起こったかというと、ね、アーブの奥さんとはイゼベルですね。イゼベルっていうと悪い女の代名詞なんだ。イゼベル、ね、悪い女の代名詞の娘がですね、エルサレムの王家に来ちゃったんですよ。その後何が起こるか、これがすごいね。このアタルヤの謀反によって一時期ですね、ダビデ王家が亡くなりそうなんです。でもダビデ王家は本当にギリギリのところで守られた。それがここのポイントなんですが、皆さんダビデ王家、ダビデ王家って言うけど、ここにどんな意味があるかっていうとですね、このマタイの系図を理解するための鍵はサムエル記第27章に出てくるですね、話があって、ダビデが主の神殿を建てようと思った時ですね、主ご自身がダビデにね、お前が私のために神殿を、家を建てようというのか、いやそうじゃない、私があなたのために、お前のために家を建てるんだと言って、ダビデ王家は永遠に続く、ね、あなたの王座は常しえに固く立つって言ったんです。サムエル第2の7章16節、サムエル第2の7章16節を理解せずして旧約から新約への話は理解できない。だからイスラエルがさまざまな過ちによって、ね、王家が滅びそうになり、それで現実は実際にですね、このエコンヤの時に、エコンヤの直後にエルサレム神殿がなくなり、ね、イスラエルも独立を失うんですけれども、それでもエレミアでね、神様はエレミアを通してこう言った。昼と結んだ私の契約、夜と結んだ私の契約といって、神様がね、決まった時間に太陽を昇らせるというのは、昼と神様は契約を結んだんだ。決まった時間に星が現れてくるのは、夜と契約を結んだんだって話なんだ。で、その契約が保護にされない。そうであれば、神様がダビデと約束した約束も保護にはされないんだよ。イスラエルは自業自得で呪いを選んでしまったけども、呪いを選んだけども、ダビデ王家は永遠に続くんだよっていう話で、今言ったですね、なんか名前がここにしか出てこない名前なんだけど、とにかくヤコブからマリアの夫ヨセフが生まれたって話になって、で17節ではですね、系図は3つの期間に分けられている。第1期はアブラハムからダビデ、第2課はソロモンからエコンヤ、これはもう絶頂期から、ね、破滅に向かう時期、第3期はエコンヤ、これはバビロン報酬の時の王様、それから救い主を待ち望むって、ね、それぞれが14代、7代が6回繰り返される、ね、だからイエス・キリストの誕生というのは7回目のですね、新しいサイクルが始まるっていうことなんです。とにかくイエス・キリストの誕生の次第はって18節書いてあるけど、この次第っていう言葉もですね、英語で言うとクライスト・ジェネシスというふうに訳すこともできる。まさにキリストにおる、おける新しい創造が今始まろうとしている。ここでね、ルカの福音書ではマリアさんの信仰がね、美しく描かれていますね。でもマタイの福音書ではマリアの信仰は描かれないんです。どうしてか、ね、ダビデ契約が鍵だから、ね、神がダビデ契約を守って、ね、国が滅びても ダビデの血筋を残して、そこから、ね、新しいダビデとしてのイエス・キリストを誕生させた。だから、マリアの信仰よりも、マリアがヨセフと、ね、結婚をするという関係にあった、婚約してたっていうことが何よりも大切なんです。ところが一章十八節では、母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によるものを腹に宿していたことが分かった。聖霊によって宿った言ったって、それはヨセフにとっては驚き。普通はね、女の人がお腹大きくなったら誰かと関係を持ったって思うのが当然。夫ヨセフは正しい人だから、ね、この婚約関係を続けることができなかった。で、マリアを晒し者にはしたくなかった。それで内密に晒せようと決めた。内密に晒せようと決めたっていうのは、ね、杓子定規にマリアの罪を裁こうとするんではなく、彼女が今後どうにかして生きていかれる道を真剣に望んだっていう意味。そういう中で、ね、ヨセフがこのことを思い巡らしていた頃、見よ、主の使いが夢に現れた。最初の呼びかけは、ダビデの子のヨセフ。これすごいね。さっき言ったように、当時の言い方では、ヤコブの子ヨセフって言うべきなんです。お父さんの名前を用いて、ね、名字の代わりに言うから。ところが、ダビデの子ヨセフってさ、もうダビデ王家って言ったって、もう国がなくなって500年も経ってんだよ。ダビデ王家も下手くれもないみたいな感じだ。で、それに対して、ね、ダビデの子ヨセフと言って、恐れないで、マリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊による。マリアは男の子を産む。その名をイエスとつけなさい。イエスという名前はヘブル語にするとヨシュアなんですね。モーセの後継者ヨシュアがイスラエルの民を新しい、ね、約束の地に導いた。それと同じように、私たちは新しいヨシュア、イエスを先頭に全世界に使わされるって話になってくる。そして御使いはヨセフにですね、イエス様の使命をこう言った。この方がご自分の民をその罪からお救いになる。罪からの救いっていうのは何を指してますか？今言ったバビロン捕囚の流れで言うと、ね、罪の結果として外国の支配下になったんですよね。バビロン捕囚になったんです。バビロン捕囚で終わらずに、バビロンの後、ね、ペルシャ、ギリシャ、ローマの支配下になる。そういう外国の支配下から、ね、イエス様は解放するんだよって話になってくる。だから、ここに言ってるのも、呪いから祝福です。当然、私たちが思うような形でね、イエス様が王として、ね、武力を持って治めたわけではない。しかし、みんな知ってるよね。イエスにおいて愛の国が広がっていったということですね。とにかく、イエスにおいて新しい創造が始まっているんです。で、これはやがて新しい天と新しい地、ね、シャロームの完成に向かっていく。そして、このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであったとなってて、預言の言葉は、身を処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。これはイザヤ書7章14節の言葉。これをね、イザヤ書7章14節を見るとね、何これって思うんだよ。何かっていうとですね、その時の王様、アハズっていう王様がいた。アハズっていうのはね、その時のですね、外交政策にとても長けてた人なんだけど、神を信頼せずにですね、アッシリアと手を結ぶことによってですね、北の王国イスラエルとかアラムと、戦うことができると思った敵の敵を味方とすることによってですね、活路を開こうとしたってのがアハズなんです。それに対して、イザヤが言うんです。 主に信頼しなさい、主はあなたに印を与えてくださる。その時にね、アハゾは何と言ったかって、いや私は神を試みませんとか言ってね、かっこいいことを言って、要するに何だったかというとね、信じたくないんだ。もうすでに取り組んでいることがあります。この取り組んでいることを私はね、投げ出すわけにはいかないんだ。でそこで示されたのはね、新しい印、少女が身ごもっている。どこの世界にさ、少女が身ごもっていると言ってさ、こう身ごもった人が少女だなんて思う人がいるのよ。だからこれは印にならない印なんだ。アハズの場合は信じたくない。今も多くの人がさ、いくらお話ししてもね、信じないね。それはどうしてかというと、基本的に信じるっていうことのは中心に、私は生き方を変えますっていう意味があるんです。信じるってことは、生き方変えたくない人は信じることができない。それに対してヨセフさんはもうとことんどん底まで行っててね、だいたい救い主の誕生とか言ったって、ね、貝羽桶に生まれる緑子とか言ってさ、わけのわかんない世界な、もう切羽詰まった状況の中で信じるしかない。で信じるしかない人に与えられる印、それが少女が身ごもっている。そしてインマヌエルと名付けられる。インマヌエルっていうのは神が私たちと共におられるっていう意味なんですけれども、このイザヤ書の7章8章では神が共におられるっていうのはどういうところで明らかになるかっていうとね、エルサレム王国がもうアッシリアによってですね、包囲されて、もう風前の灯火、もう壊されるっていう直前になって、イマヌエルと呼ばれる方がエルサレムを守ってくださったっていう話になってるんだ。だからイマヌエルっていうね、神が共にいるっていう基本は、神が共におられないっていうことを通してしか確認できない。皆さんね、神が共におられる。でもマタイの福音書で皆さん読むと不思議に思うね、イエス様の十字架の言葉は7つあるっていうね。でもマタイの福音書に出てくる十字架の言葉って何ですか？我が神我が神どうして私を見捨てになったのか、この一言しか出てこないんですよ。他は全部ね、ルカとヨハネに出てくる。だからマタイの福音書が描くイエスの姿はね、生まれた時に神は私たちと共にいるっていう名前なんですよ。で十字架でイエス様は、神は私を捨てた、神は私と共にいないって嘆いた。でも3日目によみがえって、やっぱり神は私たちと共にいるっていう話になったんです。これは私たちの人生で体験する十字架と復活の話なんです。皆さんも振り返ってみるとですね、神がおられるんだったらなんでこんなひどい目に遭わなきゃいけないの、なんていうことを体験したことがあるかもしれません。でもね、神が共にいるっていうのは、そういう体験を通して振り返ってみるとね、あの時神様見えなかったけど、神は確かに私と共にいてくださったなっていう感動として生まれるんです。マザーテレサもの有名な話がありますけれども、マザーテレサはご存じの通り、神の声を聞いて、まさに、ね、疑うことなき神の御声を聞いて、ね、カルカッタの貧民街でですね、奉仕をしだした。でも間もなく彼女はですね、神様の御声を聞けなくなるんです。で彼女はこんなふうに日記に書いてある。神よ、なぜ私をお見捨てになったのですか。私が求めてもあなたは答えてくださらない。私の信仰はどこに行ったんだ。ここにあるのは暗闇と空虚さだってね、嘆くんです。やがてただそのマザーテレサがやがてその中でね、司祭との対話の中でね、分かってくるんです。それは実は イエス様の御業を従っているんだ。イエス様ご自身が神から捨てられたって感じた。だから神から捨てられたと思いながら神を求めるっていうのは、まさにイエス様の御業を歩んでいるんだっていうことに気づくんです。で、その中で彼女はこう言うんです。悲しみ、苦しみ、寂しさはイエス様からの口づけに他ならない。それは主の口づけを受けるほど十字架に近づいたからだって言って、彼女はその本当に世界の中で最も貧しい人の貧しい人との交わりの中でイエス様を身近に体験するっていう逆説を体験するんです。で、いつもね、あの祝祷の時にね、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますとイエス様の言葉を述べています。私たちはこの世に使わされるんです。この世ってのは神が共にいるんだったら、なんでこんなわけのわかんないことになっちゃうんだってことが起きるのがこの世なんです。で、そういう中で振り返ってみると、ああ、やはり神は共にいてくださったんだなと体験できる。それがインマヌエルの福音なんだ。で、そういう中で私たちはね、この暗闇の中に祝福をね、作っていくことができるんだよ。私たちはキリストにつながっていることによって祝福のもといとされている。どういう形で祝福が広がってくるかっていうと、ね、あの確かにわけのわかんないことが起きるんだけど、ね、あの意外にね、わけのわかんないことが起きる中で人と人との、ね、関係が深められていくって話がありました。今年1月1日に能登で大地震があった。その後 NHK なんかでも報道されてましたけども、そこにおいてね、その能登の人々の間にすごいね、密接な関係が生まれた。互いに助け合うようになっていったとね。意外に悲惨な状況の中で愛の交わりが広がるってことだ。まして私たちはキリストにあるものはですね、もうね、あの命を失う心配なんですよ。死んだら天国に行くに決まってんだからね。もう永遠の命を与えられてるんですから、ね、殺されようとも、ね、より祝福された世界に行けるみたいな感じで、だから私たちはこの世で何も恐れるものがないんです。だから私たちは人にね、お仕えすることができる。それを通して愛の交わりが広がってくるんです。だからイエス様にある支配っていうのは、意外にね、あの神がおられるんだったらなんでこんなひどいことになるんじゃっていう状況の中で愛の交わりとして広がってくるんだよっていうことを本当に共に覚えたいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたが共にいて私たちの交わりを導いてくださりありがとうございます。イエス様が救い主として誕生され、そしてイエス様が新しい創造を始めてくださいました。イエス様にあってクライストジェネシス、新しい創世記が始まっています。それは多くの人にとって奇想天外です。しかし現実にはその悲惨な傍らで愛の交わりが広がっていくという現実もあります。私たちクリスチャン、本当にこの世では少数派です。でもキリストにある永遠の命を軸に私たちは愛の交わりを築くことができますから感謝します。どうかあなたが共にいて私たちの交わりを導いてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。